それでは礼拝備えの賛美歌205番を歌いたいと思います。今日は賛美歌21を使用いたします。それでは賛美歌205番、201番ではなく205番なんですけれども、ちょっとお待ちください。賛美歌21今お配りしておりますので、賛美歌集をお持ちでない方はどうぞ賛美歌集の方をご覧ください。スライドの準備がちょっとできておりませんので、備えの賛美歌は賛美歌21の205番です。今日は光がです。それでは205番お願いいたします。
Oh,
ただいまより聖霊降臨節第20主日の礼拝を始めます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。詩編26番を歌います。お差し支えのない方ご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、御わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93-4a です。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。
我らは天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌402番を歌います。Thank you. しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。秋の爽やかな誠実の朝、健康を与えられ、すべてを整えられて礼拝に出席できました幸いを心から感謝申し上げます。あなたから多くの恵みをいただき、7日の旅路を無事に過ごすことができましたことを感謝申し上げます。しかし、すぐる週を思いますときに、思いと行いにおいて神様を忘れ、御心を悲しませたことを御前に懺悔いたします。どうぞ私たちの罪を許し清めてください。この礼拝においてあなたからの力をいただき、新しい週の歩みを始めることができますようにお導きください。本日は礼拝の説教を西岡神学生が担当してくださいます。どうぞ西岡神学生を強め、あなたの御言葉を力強く語らせてください。そして私たち聞きます者の心を整え、あなたの御旨を深く学ぶことができますようにお導きください。神様、本日は新学校日を覚えて礼拝を守っております。あなたの言葉を取り継ぐ大切な役割をなす牧師を養成する新学校を祝し、その活動を実り多いものとしてください。西岡新学生だけでなく、本教会には北村さん、根津さん、川江さん、有岡さんが新学生としての志を抱いております。また新学生となる人だけでなく、すべての新学部に属する学生が、どうぞあなたの御用のために良き奉仕ができますように、その体と心をお守りください。高野原教会は1984年にこの街道を建築し、高野原地区での伝道を始めました。今年は25年になります。その間、地域への宣教の一環として、小さな技ですが、ひまわりグループの活動を続け、また野外礼拝を守ってまいりました。あなたがこの活動を守り、お導きくださいましたことを心から感謝をいたします。特に次週には伝道礼拝としての野外礼拝を計画しておりますが、どうかこの技を祝し、参加します者が青空の下で共に神様を賛美できますようにお導きください。そしてこれからも高野原教会が地域のために何をなすべきか、何ができるのかを求めつつ歩むことができますように、上よりのお導きを切にお願いいたします。先週は台風18号が日本に上陸し、多くの被害がございました。災害に遭われた方々が一日も早く復興され、普通の生活に一日も早く戻られますようお祈りいたします。同時に私たちは先月、東南アジアでありました大きな災害、フィリピンの台風による豪雨、サモア地域の地震と津波、インドネシアスマトラ沖地震を忘れることができません。これらの地域では本当に大きな災害が発生しました。各国からの救援隊が派遣されましたが、まだまだ十分ではなく、引き続き助けが求められています。どうか災害に遭い家族を失われた方々の上に、主の慰めと癒しがありますように。また避難生活やさまざまな困難な状況にある方々の上に、励ましと必要な支援とが与えられますようお祈りいたします。何よりその地域の方々の健康と生活をお守りください。昨日のニュースによりますと、オバマ大統領にノーベル平和賞が受賞されるということです。彼の提唱します世界協力がどうか実現しますように。そのために私たちも自分の周囲だけではなく、世界の方々と共に神様の平和の実現のために貢献することができますよう、小さなものではございますが、あなたの知恵をお与えくださり、私たちに導きをお与えくださいますようにお願いをいたします。 この教会にも多くの苦しみを抱えている方がいらっしゃいます。病にある方、ご高齢で体の不自由を覚えておられる方、その他さまざまな悩みと痛みとを覚えておられる方が多くございおられます。神様、どうぞかそれら一人一人の方々をあなたが覚え、その方々にふさわしい慰めと平安と希望をお与えくださいますようにお祈りいたします。この礼拝を覚えつつも礼拝に出席できない方々もおられます。どうぞその場にあって主の祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを、ここに集われましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌563番を歌います。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書228ページ使徒言行録8章26節から40節までです。お読みいただきました後、西岡神学生からあなたとならもう一度という題で説教をいただきます。
さて、主の天使はフリポにここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下がる道にいてと言った。そこは寂しい道である。フリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの城神岳の高官で、城の全財産の管理をしていたエチオピア人のカンカンがエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。フリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますか と言った。カンカンは手引きしてくれる人がなければどうしてわかりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるであろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。カンカンはフリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。カンカンは言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリップとカンカンは二人とも水の中に入っていき、フリポはカンカンにバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフリポを連れ去った。カンカンはもはやフリポの姿は見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。
私は今、同志社大学の大学院に通っています。神学部の研究科に属しているのですが、いくつかコースがあります。例えばキリスト教の歴史を研究するコース、実践的な研究をするコース、また思想を研究したり宗教哲学などの分野を、研究するコース。その中で私は聖書学を学ぶコースに在籍しています。聖書の中でも特に福音書について研究をしています。私にとって小さな頃から近くにあった聖書、新約と旧約があって、12人の弟子がいて、イエスはいろんな奇跡を行って十字架につけられた。イエスは救い主である、なんてことは十分に子供の頃から知っている話でした。でも聖書の中には自分が知らないことがまだまだまだまだたくさんあるということに気づかされて、聖書学という分野に進み、その聖書学を学ばせていただいています。自覚的に聖書に学び始めて、多くの新しい事柄に触れてとても学びになっていますが、実は自分の研究以外にも多くを学ぶ機会があります。TA という言葉をご存知でしょうか。これはティーチングアシスタントの略でありまして、この TA とは大学の講義ですね、授業をする先生の補助的な役割のことです。例えば授業用に使う資料を事前に印刷したり、出席簿をつけたりします。私が今 TA をしている授業は聖書学の授業で、新約聖書を取り扱っているものです。このクラスは300名弱の学生が登録しており、印刷や名簿への転記も一苦労であります。 また授業中にちょっと声が大きいので静かにしてくださいとか言ったりして、死後を注意したりもします。そんな PA をしていて考えさせられて学ばされることがあるのです。それは学生からのコメントであります。授業が終わった時に小さなこれくらいの紙にですねが出席表というんですけれどもを提出してもらいます。そこには名前や学籍番号を記入してもらうんですが、その際に授業の感想を一言書いてもらったり質問を書いてもらったりします。その300弱のコメントは先生がいちいち見て数十個に選ぶんです。で、次回の時にそれをプリントとして配布してその問いや質問に先生が答えるという形式で授業は展開していきます。で、そのコメントをパソコンで打ち込む仕事も TA の仕事の一つであります。その際に私も学生の皆さんが書いてくれたコメントに目を通す機会があるのですが、それがとても考えさせられて学びになります。彼らの問いに直接答えるのはもちろん先生ですが、もしその問いを自分にされたらどう答えるのかなと思い考えていくとなかなか悩んだりもします。受講している学生は進学部の学生はもちろん法学部や商学部といった他学部の学生がほとんどで、その中でもきっとクリスチャンはごくわずかなのではないかなと思います。そんなコメントの中でですね、例えばこの授業を取ったのはたまたまこの時間割が空いていたからです、あと聖書を買ったのに1回しか使わなかったらもったいないから取りましたっていうものもあります。また去年授業を取ったのですが落としてしまい今年はリベンジですとか、この授業を受けていて聖書を早く弾けるようになってきたとか、安息日に歩ける距離が決められていることを知ってびっくりしたなど、え、そんな理由？と思うコメントや、純粋に新しい知識を得て驚いた、そういうコメントが多く目につきます。そんな中でこういうものがありました。イエスの語る言葉とパウロの言っていることが違って聞こえる、どちらが本当なのかよくわかりません、キリスト教の救いとは何ですか、どちらが本物なのか本当なのか、キリスト教の救いとは一体何なのかというこの問いかけ、このコメントを見たときに自分自身悩みました。キリスト教の救いとは何なのか、どうして私はキリストイエスを信じるのか、聖書にはいろいろなことが書かれているが、あっちをこう引っ張り出してきてこっちも紹介してここにはこう書いてあって、あっちにはこう書いてあると、そんなことばかり考えていると迷ってしまいました。キリスト教にあまり触れる機会のない方はもちろん、教会に集まる私たちもこのような疑問を抱くことがあるかもしれません。また尋ねられるかもしれません。今朝はこのような体験から少しでも救いとはということについて聖書からメッセージを聞いていきたいなと思います。さて、2000年ほど前のパレスチナにも、これはどういうことかしらと聖書とにらめっこをしている人物が登場しております。 特に名前は出てきませんが、エチオピアのカンガンです。このカンガンとは、女王に仕え、去勢された人のことでした。彼は男性だったんですけれども、そんな彼はエルサレムに来て、礼拝に来て帰る途中だったと、今日の聖書は語っています。彼はその、道の途中で、ああ、今日もいい礼拝だったな、と意気揚々と帰路についていたのでしょうか。きっとそうではなかった、きっとそうではなかったのではないかなと思います。なぜなら彼はエチオピアという国の人でした。つまりユダヤの人たちから見れば外国人、異邦人と呼ばれる人であったのです。異邦人がイスラエルの神を信仰するなんて、ユダヤの人たちからすればとんでもないことでしたし、まして彼は宦官でした。実は申命記の23章にこう書かれています。込み出しがありまして、回収に加わる資格とされていますが、そこには睾丸の潰れたもの、陰茎を切断されているものは主の回収に加わることができないとあるのです。ここには去勢されたものはイスラエルの集会から除外されるということが描かれています。律法を熟知したユダヤ人からすれば、彼は絶好の迫害の的であったと言えるでしょう。また彼は高官でありましたから、富もたくさん持っていたでしょうし、地位も高く、周囲の人間から敬虔の眼差しで見られることも多かったのではないかなとも思います。ですがその眼差しは決して彼本人に向けられていたというよりも、高官という地位や彼の持つ富に向けられていて、その本人を見ようとはしていなかった。むしろ男性としての機能を失っているものとして、どこか蔑んだ視線。またエルサレムに来てみれば、それに加え律法というフィルターを通したどこか歪んだ視点で捉えられていたのではないでしょうか。彼はそのような人生の中で救いを求めていたんだと思います。必死の思いでエルサレムに来て礼拝をしに来たのではないでしょうか。しかしそこには救いはありませんでした。どうしたらいいんだろう、もう自分はこれ以上前には進めないよと、彼は馬車に揺られ、どこで手に入れたのでしょうか、イザヤ書を一人読み進めていたのです。そんな時に出会うイザヤ書の言葉、これは一体誰について書かれていることなんだろうか。これからの自分の人生だけでなく、聖書を読んでも行き詰まるなんて、彼は途方に暮れてしまいます。それでも馬車はガタゴトと揺れて進みます。自信を失い、孤独感を抱いた宦官を乗せて、さてここでもう一人の登場人物を紹介することにしましょう。フィリポであります。ステファノが殉教したその日にエルサレム教会にも大きな迫害が起こり、エルサレム教会の人たちはユダヤやサマリアといった地方に散っていきます。エルサレムの教会に属していたギリシャ語を話すことのできるユダヤ人であるフィリポも、その迫害の中、命からがらサマリアへと逃げおおせたのでした。さすがにサマリアまでは追ってこないだろうと、彼はサマリアの地で キリストの福音を述べ伝え歩いていました。サマリアの人々が神の言葉を受け入れたらしいということを聞きつけたエルサレムの人たちは、おいおい本当かよと、ペテロとヨハネの二人の使徒をサマリアへと送ります。到着すると人々はイエスの名によって洗礼を受けていただけであり、まだ聖霊を受けていない様子でした。そこでペテロとヨハネは人々の上に手を置いて聖霊を下らせました。そして力強い言葉によって福音を告げた後にエルサレムへと帰っていったのです。フィリポは呆然としたのではないでしょうか。自分だってエルサレム教会の一員、福音を告げて印を行うこともできるのに、人々は聖霊を受けていなかった。自分はなんて無力なんだろう。どうしてペテロやヨハネたちのようにいかないんだろうか。そう思うと自分を見るペテロたちの視線がなんだか痛く感じてくる。全然ダメじゃんこいつ、そう思われている、そんな気がする。サマリアの町の人々だって自分が全然ダメなやつっていう目で見ている気がする。そのうちインチキ野郎とか言って責められるんじゃないか。彼もまた劣等感や無力感、また孤独感に苛まれていました。そしてペテロとヨハネと共にエルサレムにも戻らず、またサマリアの町からも逃げ出してしまいます。そんな彼に主の天使によって、神の力によってガザへ行くようにと命じられます。こんな無力な自分に一体何をさせようというのかと思いつつも、これから特に行く場所もないし、あてもないしと歩みを始めるのです。命じられた通りに進んでいくと馬車が見えました。すると主の霊がフィリポに、あの馬車と一緒に行きなさいと語りました。近づくと何やらイザヤ書を読む声が聞こえてきます。しかしその声色はなんだか悩んでいるような寂しそうな声でした。しかもその箇所は民の救いを予言するイザヤの言葉。思わずフィリポはこう語りかけるのです。読んでいることがお分かりになりますか。こうしてエチオピアの宦官とフィリポは出会いました。ここで注意しておかなければならないのは、この出会いは主の霊によるものであるということで、これから起きる事柄もすべて神の技によるものであるということです。ガザへ下る道の途中で出会った二人、彼らには共通点がありました。それは置かれた立場や状況がそれはそれは大変なもの、最悪であったということです。劣等感と無力感、行き詰まりと孤独と、彼らは多くの悩みを持ち大きな迷いの中にありました。救いとはどこにあるのだろうか、信仰とは一体何なのだろうか。この苦難の中にある二人が出会った場所についてももう少し注目したいと思います。彼らが出会ったのはガザに下る道でした。このガザへの道がどのようなものであったかは あったかを聖書は語っています。冒頭の26節を見てください。そこは寂しい道である。この寂しいという言葉はギリシャ語ではエレーモスと言い、元は荒れ野という意味も持ちます。聖書の多くでは荒れ野として用いられている言葉です。しかし今日お読みいただいた同じ使徒言行録では捨て去られたというようにも用いられています。この二人の登場人物の置かれた状況を考えると、単純にガザへの道は荒れ野であったとするよりも、もしそこが本当に荒れ野であったとしても、彼らにとってその道は無力感や孤独感に包まれた寂しい道であったのではないでしょうか。そのような言ってみれば最悪な状況の二人が寂しい道で出会う。ここに存在する物事はどれをとってもマイナスの要素であり、ネガティブなものばかりです。そんな負の要素ばかりが集まって一体何になるのか。寂しい道でエチオピアの宦官が行き詰まりながら読んでいた聖書は次の箇所でした。32節から33節にある通りです。彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前に黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。これはイザヤ書の引用とご紹介いたしましたが、これはギリシャ語で書かれたイザヤ書の引用だとされています。そしてこの引用には使徒言行録の著者の思想が込められていると思います。一見この箇所はイエスが私たちの罪のために十字架につけられて死んだことを指すようにも思います。つまりそこにあるのは罪のあがない、贖罪の思想であります。しかしこの使徒言行録を書いた著者の思想はその贖罪の思想とは少し異なっていました。ここで旧約聖書に載っている元々のヘブライ語で書かれたイザヤ書と比較してみると、その著者の思想がよくわかります。旧約聖書の同じ箇所にはこうあるのです。イザヤ書の53章8節ですが、捕らえられて裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命あるものを力絶たれたことを。ここでは罪の贖いのため命を絶たれる姿がはっきりと描かれています。それに対し使徒言行録では裁きも行われなかったと編集し、旧約聖書のイザヤ書に載っている民の背きのゆえにという部分を削除しているのです。したがってこの宦官が読んでいた部分に描かれるものは罪のための贖いの層とは言い難い。著者にとっての罪の許しはイエスの十字架を経た、十字架の死を経た後の復活にあり、死というマイナスの状況のままに支配されないというものであると考えることができるのではないか。宦官はこの箇所を理解することができませんでした。そこで 現れたフィリポに、どうか隣に座って教えてくださいと謙虚に頼むのでした。その呼びかけにフィリポも答えます。サマリアでの一連のこともあり、自信を喪失していた彼ですが、もう一度と馬車に乗り込み、聖書を紐解いていくのです。解き明かす中で、宦官はもちろん、フィリポもその救いに気づくのでした。イエスは自分の無力さ、孤独を知っているんだ、ということ。なぜなら、イエスもまた二人のように孤独と迷いの中にあって、苦難を受けたから。同時に二人はお互いを知ったのではないでしょうか。宦官という地位の高い存在、その栄光の陰にある苦難、また使徒として自信もなく一人孤独と無力という現実を突きつけられている苦しみ、そして何より心から信じることができたのではないでしょうか。イエスは苦難のうちにとどまらず、よみがえり苦難に打ち勝ったこと、そのイエス・キリストが今まさにこの場所で苦難の中にある自分たちと共にいること、フィリポは宦官に洗礼を授けます。そこにかつてフィリポを支配していた無力感はありません。イエスと共にあって苦難に打ち勝ち、再び福音を告げ知らせるフィリポがそこにいました。また宦官はフィリポより洗礼を受けます。そこに劣等感はない。探し求めていた救いがあった。イエスが救いであるという大きな信仰があったのです。そんな寂しい道の途上で苦難の中にあった二人は、主の霊によって出会い救いを得ました。その後39節にあります通り、宦官は喜びにあふれて旅を続けたとあります。彼が洗礼を受けたことによって、彼を見る周りの目が変わったわけでも、また立法が変化したわけでも、またその旅路が賑やかになったのでもありません。ガザへと下る道は相変わらず人通りも少なく、もしかしたらもう日も傾きかけていたかも知れません。寂しい道は寂しいままでした。しかし彼は喜びにあふれていたのです。なぜでしょうか。それはイエス・キリストが彼のうちにあって力を与え、共にその歩みを、その道を歩んでくださることを知っているから。だから宦官は喜びにあふれもう一度歩き出す。きっと旅をする間、彼はさらにイザヤ書を読み進めていったことでしょう。実はこのイザヤ書の続きには異邦人の救いについて描かれているのでした。イザヤ書の56章の3節から5節を引用します。宦官も言うな、見よ、私は枯れ木に過ぎないと。なぜなら主はこう言われる、宦官が私の安息日を常に守り、私の契約を固く守るなら、その名は決して消し去られることはない。 もしあの時主の霊によってフィリポと出会わず行き詰まり聖書を読むこともやめていたなら、この言葉には出会わなかったかもしれません。またもし読み進め出会ったとしても、それを本当に信じ喜ぶことができたかは分かりません。しかしその苦難を共にしてくださる主を知り歩み出したからこそ、彼は大きな救いと喜びに満たされたのであります。私たちはこうして教会に招かれ、その招きに応え礼拝を捧げています。祈っています。賛美歌を歌い、目に見えないほど数えきれないほど多くの奉仕をしています。そして今朝の宦官とフィリポの出来事やイエス・キリストの十字架の死とそれを経た復活を知っています。しかし教会を離れ日々の生活の中で、私たちは多くの苦難の中にあるかもしれません。忙しさや行き詰まりの多い社会、弱い者が切り捨てられる世の中、厳しい現実の前に打ちひしがれただただ立ち尽くしてしまう、無力感や孤独を背負い呆然となる、それでもその中で生きていかねばなりません。それはまるで寂しい道のようであります。そんな時に私たちはイエスの愛を、共にその道を歩んでくださることをつい忘れてしまいます。この世の事柄に目を奪われ、そばにいるその姿を見失ってしまう。そしてつぶやき嘆く。信仰って何ですか？救いはどこにあるの？思い出してほしいのです。同じように救いとはと嘆き、寂しい道を歩んだ宦官がもう一度と歩み始め、喜びに溢れていたこと、サマリアでの出来事を経て、信仰とはイエス・キリストってなんだと自分の信仰の道に迷い始めたフィリポが、霊によって再び確信を持ち、もう一度語ることができるようになったこと、そして彼らの間には常にイエスが寄り添っていたこと、苦しみも喜びもすべて受け止めて、そこには確かに救いがあって喜びがあったのです。でもね、綺麗事ばかり言うけれど、この世の中はそんなに甘くはないんだよ。みんなそれぞれ苦しいんだ。結局何も変わらないし、そんな中で喜びだって見出せないという声があるかもしれません。確かにそうかもしれない。甘くはないし何も変わらない。でも一人で苦しみ立ち止まらなくてもいいんです。誰かとならば何か変わるかもしれない。喜びがあるかもしれない。宦官もフィリポも一人じゃなかった。いや、一人ではなくなった。苦しみを大物同士が出会い、そしてイエスと出会った。一人なんかじゃない。そして今日招かれた皆さんもきっとそう。イエスは今ここに共にいてくださるの。ですから、こう願い 祈りたいのです。あなたとならもう一度この道を歩き続けよう。共にいてくださることを信じて、どんな道の途中でも私たちは喜びで溢れているのだから。お祈りをします。恵み深き主なる神様、今朝もあなたに招かれ、このように礼拝を捧げることができ、本当にありがとうございます。これから始まります一週間が、あなたと共に歩んでいくことができますように、力を与えてください。その中で喜びで満たしてください。今朝この場に集わなくとも、祈りを共にしているたくさんの方々のことを覚えます。また一つ一つの礼拝、特に奈良県伝道会の諸教会を覚えます。一つ一つの礼拝があなたによって祝福されて良いものとなりますように心から祈ります。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。
それではお立ちくださいまして、賛美歌385番を歌います。 うぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日もこうして兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、そして説教を聞き祈りを捧げることができましたこと、本当に感謝申し上げます。どうぞ新しい1週間を今日いただいた御言葉と共に、そして主と共に歩むことができますようにお支えください。ただいま捧げましたもの、あなたよりたくさんいただきました恵みの一部お捧げいたしました。どうぞ御用のためにお持ちください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎えられる方を覚えて祈りたいと思います。伊藤悦子さんが10月14日です。になります。神様、ケアする姉妹のその尊き命の誕生を覚えて、歌手と共に祈りを合わせております。どうか、あなたが伊藤悦子姉妹を守り、導いてください。どうかその歩み、特にその信仰の歩みがあなたの守りと導きのうちにありますように、すべての技をあなたが守り、導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。後ろにお座りです。伊藤さん、おめでとうございます。
それでは週報に従いまして牧会報告をいたします。本日の集会は礼拝後コーヒーアワー、そして聖歌隊の練習 CS 教師会がございます。どうぞコーヒーアワーはどなたでもお残りください。皆さんとの語らいを楽しんでいただきたいと思います。今週の集会ですが、聖書講座使徒言行録10章44節から48節までですが、18日水曜日朝10時30分からございます。ハンドベルの練習がまた水曜日の午後1時30分から予定されております。晩祷会は使徒言行録9章36節から43節ですが、水曜日の午後7時から始まります。どうぞお覚えください。ひまわりグループの活動は15日水曜日午前9時から行われます。ピーターパンのお昼ご飯が16日金曜日朝11時30分から行われまして、今回は山田秀夫さんのリュートの演奏となっております。どうぞ覚えてご参加ください。街道清掃は16日金曜日で、 ご担当は婦人会と総年会で、三山さん、三好さん、そして西村さんとなっております。よろしくお願いをいたします。入門講座1、新約聖書についてが17日土曜日午前10時から行われます。またその日の午後1時30分からは同志社京田辺聖書集会が京田辺キリスト教文化センターで行われます。お覚えください。遠藤先生のご予定ですが、面会日は15日、木曜日の午後2時となっております。よろしくお願いいたします。次週の主日礼拝ですが、信徒伝道週間、教育週間となっておりまして、信徒の証がございます。石田智彦さんが証をしてくださることになっております。説教は遠藤先生です。お役に当たっておられる方々よろしくお願いをいたします。またこの時は賛美歌21を使用しますのでよろしくお願いします。その他の集会でございますが、街道建築準備委員会がこれは来週礼拝後に予定されております。そして、その他の集会行事の予定ですが、学園前家庭集会、三浦康子さんのお宅で10月20日火曜日午前10時30分からです。伝道野外礼拝は今回はカトリック野外センターで行われますが、次週10月25日朝10時半からですが、説教は同志社教会の望月、修司先生にお願いしております。説教題、言葉を食べる味わいということですので、どうぞ皆さんふるってご参加ください。婦人会秋のお出かけが10月27日火曜日10時半からです。今回は平城京と大極殿見学ということで、教会員の越智陽道さんが解説をしてくださいます。いろいろな深いお話を聞けるんではないかと思いますので、ご都合のつく方はどうぞご参加ください。希望者は10月25日までに住本さんまで、あるいは田村さん、田村英子さん、田村恵子さんまでお申し出ください。一つ飛ばしまして、英民社記念礼拝が11月1日にございます。そしてその日の午後は墓前礼拝を行います。大阪生駒の教会墓地で行いますので、どうぞお覚えくださいまして、皆様ご出席くださいますようにお願いをいたします。地区集会につきましてですが、地区集会の2が11月22日礼拝後、また地区集会3は11月29日礼拝後に予定されております。そして、一つ戻りまして、奈良県伝道会婦人部会の秋の研修会ですが、11月23日に予定されておりまして、西大和教会です、ね、この集会にご出席のご予定の方は15日までに、お申し込みをお願いしたいということですので、よろしくお願いいたします。裏の方のことにつきまして、定例役員会の報告は遠藤先生からお願いいたします。
補足します。裏面の、第7回の定例役員会のところをご覧ください。2番、賛美歌が少し少なくなっていたので、入札購入をしました。それから3番、外の台所がつきましたけれども、熱湯80度の熱湯が出るそうなので、使われるときは水の方をうまく混ぜて、使ってください。それから外の方の水は飲めませんので、お間違いがないようにお願いします。それから5番、ひまわりグループのことについて協議しました。今年度6名ということで、昨年度16名の時に少し蓄えをしたんですけれども、今年度でもう使ってしまうということで、今後将来的にこのまま続けるのか、それともう少し新しい形でするのか、いろいろな展望について、今年度中に具体的な案を策定することと同時に、皆さんにこの歩みを覚えていただきたいと願っております。またホームページを作ったり、今度の野外礼拝の時に一緒にチラシを配布したり、さまざまなことで努力をしておりますので、皆さんもぜひひまわりを覚えて、また近隣の方にお声かけをしていただければと思っています。 それからコーヒーアワーの、安全について少し話をして、まあ、総年会の方ともお話をさせていただいて、今日早速ですね、これ役員会で決まったことではありませんが、その後の動きですけれども、今日試しにですね、このピアノの前ぐらいに少し10名分ぐらい椅子をですね、置いて、まあ、ちょっと座りたい方は座れるようにしようかなということを考えております。また不都合が出てきたらまた、柔軟に対応したいと思いますけど、今日試しにこのピアノの前ぐらいに10脚ほど椅子で座るとか、それといつも通り、あとは立ってということで、試してみたいと思いますのでお願いします。それから、駐車場の優先順位と決めておきましたけれども、原則です、ぜひ譲り合って、お使いいただければと思います。それから、12番、自然災害復旧のことについて話をしました。原則として2つの団体からの要請があったとき、迅速に募金箱を作ろう、設置しようということで、今日早速、お知らせのところに書いておきました。チャイルドファンドジャパン、後ろに、入り口のところに貼ってありますけれども、支援しているジョマリ・サンドバル君が住んでいる居住地域のを襲った台風に対する募金、それから NCC 日本キリスト教協議会から来ているサモア、インドネシア、スマトラ沖地震の被災者を覚えての募金箱を作りましたので、お祈りを覚えてください。そしてお志のある方はご協力をよろしくお願いいたします。それから、もう一つひまわりグループのことですけれども、ずっと講師をしてくださいました前川真理さんが、ご主人の転居に伴って転居されることになりましたので、そのことを、覚えていただきたいこと、それから、石田恵子さんに、ピンチヒッターとしてその代役をしていただきますので、そのことも覚えていただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングをしたいと思います。どうぞ前後左右の方々をご挨拶を。はい、すみません、ちょっと婦人会の方から。失礼いたしました。ぜひ皆さん誘い合わせてご出席ください。それではもう一度グリーティングをお願いいたします。それでは章詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが会衆一同と共にありますように。アーメン。
して本日の礼拝を終わります。